おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年7月7日でございます。七夕でございます。まずはね、ひろみさん の七夕短冊プロジェクトに、お書きいただいた皆さん、ありがとうございます。そしてですね、僕も書いたんですけども、昨日ね、言いましたけども、タイムラインポジティブに溢れてほしいという話で書きましたところ、なんかちょっとちゃんと分かってなかったんですけども、ヒロミンがあれはだからヒロミンが、やってる教室の子供たちなんですかね。なんかその、もともとその子供たちが考えたプロジェクトで、まあヒロミンがそれを手伝ってるという感じなのかな。まあそういうことだったのかもしれないですけど、お返事が来まして、短冊に願い事書いたら、あ、お返事来るっていう仕組みあるんですかみたいな。すごい嬉しかったですね。意外な展開っていうね。面白かったですね。いや、お返事、織姫と彦星からちょうどいい感じで、お返事が来まして、モテ作、野球頑張ってるんだ、とか、一応励まされたよね、なんか、普通に。頑張れよ、みたいな。とか、あとは、そうそう、なんか、織姫が推してる、アーティストさんを紹介してくれて、で、ミセスグリーンアップルは普通に僕もね、聞いてますよ、もちろん。っていうのと、あと全然、初めて、ま、名前ぐらいはしてたかな、みたいな、ユニットというか、ジュースっていうのと、ミルクって読むのかな、でも。あと、ダイス。ダイスは名前聞いたことある。ちゃんと曲も聞いたことあったかもしれないですけど、改めて聞きまして。結構、それ、全部好きかも、と思って。こんな展開嬉しいですね、なんかね。その子供たちが返事くれたことも嬉しいですし、このアーティストいいよ、みたいなのをね、押してくれるっていうね。まあ、うちの子はね、もうもっぱらアドなんですけども、まあ、ミセスはね、もうさすがにもうメジャーになりきっちゃってんで、さすがに知ってますけど、そうね。ジュース良かったな。結構好きですね。伝わるかな。ちょっと皆さんも聞いてみてください。いや、多分ね、こういう、変な展開じゃないと、聞かないと思う感じの、だから、今の子供たちが聞いてるような、バンドというか、ユニットというか、あ、ユジンさんおはようございます。ね、ユジンさんもね、短冊書いてくれてましたけど、なんか短冊に願い事書いて返事来たの初めてなんですよね。返事ってくるやつなんだっけこれっていう、新しいなと思いましたね。はい。それでジュースも好きだし、あとミルクも良かったですね。なんだろうな、ゴールデンボンバーみたいな感じかな。ちょっとあえて古臭い感じがおしゃれっていう、なんていうか、そういう感じですかね。なんかすっごいキラキラギラギラしたわざとらしい、ゴージャス衣装をまとって、で節はちょっと歌謡っぽいというか、なんていうか、まあでもコミックバンドっていうほど笑いに振ってるわけじゃないと思うんですけど、なんか受け入れやすかったですね。あ、これ面白いなと思いました僕は。あとはダイスさんは普通にちゃんとすっげーかっこいいやつですね。あ、これは人気出るでしょうねっていう、なんかまあもともとね、どっかで見たなと思いながら、有名だったかもしれないですけど、改めてちゃんとこうやって紹介されるとさ、そんなに自分のアンテナに引っかかってなかったやつもやっぱり改めて見るじゃないですか。これはなんかすごい大事だなぁと思いました。なんか人が人にリコメンドされないと、わざわざ伝わらないっていうか、やっぱこれ口コミっ ていうことだと思うんですよ。なんか口コミの力を感じましたね、なんかね。こうじゃなかったら、多分、三つのユニットとも、ジュース、ミルク、ダイス、聞いてなかったと思うんですよね。ね、別に、もともとしてた、ミセスグリーンアップル、もちろん2019年の僕のことの時から聞いてますよ、というね。なんか、それも嬉しかったし、初めて聞いて、わざわざ、まあ、なんか、チラ見ぐらいはしてたかもしれないですけど、で、YouTube の、おすすめとかぐらいに出てたのかもしれないですけど、聞いたことあったかもしれない。けど、ああやってなんか、こう、やりとりして、ご縁があった時に、おすすめされたってなったら、自分のアンテナとか、元々の趣向とか、こういうのが好きとかっていうのと、全然別文脈で、おすすめされたら、しっかり聞くよね。やっぱり聞く理由があるっていうか。したら、ちゃんといいんだよ。やっぱそういう風に聞いた方が。なんかだから、ある種、健全な先入観というか、せっかくこの子が、織姫が勧めてくれたんだったら、正座して聞こうみたいな感じですよね。そうすると、すごく、その曲の良さが、感じ取れるというか、でも、ピンとこないなって思うよりは、良さが感じ取れる方が、ハッピーですよね。で、好みじゃないなって思うよりは、あ、すごいなって思える方がハッピーだと思ったし、なんか、口コミじゃなかったらこうは受け取れなかっただろうなっていうのが、すごく一つ一つね、なんか、ただ新鮮なだけじゃなくて、ちゃんといいなと思えたっていうのは、僕結構嬉しかったかもしれないですね。こうじゃないとなかなかもう、曲とか、楽曲だけじゃないかもしれないけど、なんかいろんなアーティスト作品、絵でもそうかもしれないし、動画でもそうかもしれない。なんだったら、まあ映画とかさ、演劇とか、まあ芸事に関するもの。これなんか、もう、口コミでご縁のあった方から、これ良かったよ、ぜひ一緒にどうぞ、とか、行きません一緒に、みたいな。なんか、そういうちょっと無理やり感がないと、もうなんか、溢れかってるんで、コンテンツのクオリティの高いものと、流行ってますよ、みたいな情報と、もう、パンクしちゃってるんで、そんな簡単にもう動けなくなっちゃってるんだよね。身動きできなくなっちゃってるんだけど、やっぱこういうご縁で、ひょんなことから、私はこれが好きなんです。どうですかって言われたら、聞くよね、それはね。したら、その先入観で聞いてるから、やっぱりめちゃくちゃよく感じるんだよね。すごい良かったですね。なんか、ジュースは、まあ、アイドルの風ですけど、結構、なんていうの、テイストがハードめというか、おーっていう、なんかその、まあ、微妙な細かいところで、そんな、遠くから見たら気づかなかったでしょうけど、ちゃんとそう言われて好きなんだって言われたら、ああ、いいね。あ、これはいいわっていうね。なんかしっかり目にハマっちゃったですね。なおくんとか好きかもしれないですね。なおくんもなんか、推し活やってましたけど、なおくんの好きな、ユニット何でしたっけ？ちょっとキューティーストリートでしたっけ？そう。まあ、ナオくんもね、やってましたけど、まあ、ちょっとテイスト違うかな。もうちょっとハードめですね。でも僕はなんか、よりハード寄りの感じは、見た目とのギャップも合わせて、まあ、一見すると、こう、アイドルユニット感があるんですけど、なんていうか、まあ、曲も、なんていうか、そんなに、キヨってなったひねり、アイドルから外れるような感じはしてないんだけど、すごいテイストが良かったですね。なんかあ、なるほどなぁと、あんまりなかったかもしれない、これは。で、結構好きかもしれないっていうのが。うん。やっぱ、こういうことあるんだなぁって、これをご縁というやつなんだろうなぁと思ったりしましたね。はい、おはようございます。 ということで、あとね、あ、そうそう、あ、まあ、あとちょっと、自分ごとなんですけども、昨日ね、東京ビッグサイト、TFT ホールっていうところで、安倍晋三元総理の、開講展みたいなのをやってまして、まあ、なんか、クラウドファンディングで、有志の方が、まあ、そうですね、あんまり大々的にっていうよりは、まあ、こじんまりってほど小さくはないけど、まあ、この一週間だけ東京ビッグサイトでやってて、奈良の方で二日三日だったかな。まあだから本当に限られた感じですけど、まあ開講展みたいなことをやってて、で、ちょっと、もう明日からね、出張で沖縄なんで、教育しかないと思って行ってみました。本当になんか、まあ、安倍晋三元総理についてどうっていうのももちろんありますけど、なんか、回顧展の追っていく時代自体が、まあ、僕がちょうど、何ですかね、自我が芽生えたというか、大学生になって、記憶がはっきりし始めて、ものを考えるようになって、まあ、投票もしましたし、支持してた時もあれば、不支持になっちゃった時もあれば、で、結局何なのかよくわかんないなと思いながら、ずっと、この、なんか失われた30年だとか、就職氷河期だとか、散々な言われ方しかしてない感じの、時代の中で、まあ、何が起こってたのかなみたいなのは、ちょっと、知りたいなっていうのもなんかちょっと背景としてはありまして。で、なんかこう、まあその、なんていうんですかね、まだ歴史っていうほど時は経ってないかもしれない。まだはね、暗殺されて4年しか経ってないんで、歴史というにはまだ早いんですけども、ただちょっと、これは一目見ておこうかなと思ったので、ちょっと見に行ってきたんですよ。それで、なんか、まあ、その、展示は展示でね、ちょっと写真も、先ほどアップしましたけど、それだけじゃなくて、なんか、たまたまなんですけど、行ったら、帰ろうかなと思ったら、講演会が始まるっていうんで、あ、じゃあ、まあ、せっかくだから聞いていくかと。で、その講演会が、本田悦郎さんっていうですね、アベノミックス、っていう経済政策を、まあ、起案して、内閣官房参与として安倍晋三元総理の、まあ、経済ブレーンというんですかね、まあ、なんかそういう形でやってた方が、講演されるというので、まあ、お話聞いてきました。で、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ紆余曲折と、まあ、本当に出てないいろんな裏側とか、まあ、そんなのも、うん。まあ、だから、そうですね。表向き報道で見てたようなことは、それはそれでなんか、うっすら記憶にはありましたけど、まあ、確かになと。そんな事情でこうなったかみたいな話っていうのは、やっぱ聞いてみて面白かったので、まあ、それなりに、箇条書きではありますけど、メモってみたので、まあ僕が、聞き取れた範囲のことですね。で、まあそれが、まああくまでね、本田悦郎さんが、考え、行動して、そのようになったという解釈の範囲なので、それが全てではないかもしれないですけど、まあなんか、僕の、中では結構納得感というか、なるほどねと、腑に落ちる感じが、まあ、聞いててありましたし、まあ割となんていうか人も少なくてあんまり多くなかったんで、割とちょっと対話っぽくなりましてお話もさせてもらって、いやなんか言ってよかったなと。思ったんで、まあそれがちょっと伝わればなという趣旨の投稿ですね。まあ、こうだからこうすべきみたいなことは、まあ、本田悦郎さんご本人もね、もう回顧展での話なんで、 そういうことはほぼ話しておられなかったんですけど、ただまあ、振り返るとこういうことが起こってましたよねっていうことと、私にこう見えていて、それに対して、まあ、どういうご縁で、こういうことが、起こって、安倍さんとはこういう関係だったとか、まあ、こういう距離感だったとか、まあ、すべてが一致してたわけじゃないですけど、まあ、結果、こういうことになったという、まあ、なんかその顛末ですかね。その、お話はもう聞けてよかったかなと思ったんで、ちょっと、まあ、メモっちゃメモなんですけど、それなりに僕は、重みのある、味のある話かなとは思ったので、まあ、面白かったらね、見てみてください。はい、おはようございます。モテキユサくんおはようございます。先ほどね、家族ラインの方に投稿された写真拝見しております。素晴らしいんじゃないでしょうか。完成を祈っております。というか、まあ、そうね、これは多分、非常にまあ、個人的なやつだと思うので、サロンに出てくることはないんでしょうが、いや、なんていうか発想として素晴らしいなと思いましたね。はい。まあ、それが感想かな。はい。おはようございます。モテキミホさんおはようございます。頑張ってください。なんか宿題がまたあるそうです。しかし、できていないと。なんか毎日それを聞いてる気がしますけども、それを聞いてると、逆にむしろちょっとホッとするというか相変わらずだなというなんでですかね。別に大変であることを喜んでるわけではないんですけども、いいですねと、ちょうどそれぐらいがいいんじゃないでしょうかと思ったりしますね。はい、おはようございます。庄司由美香さんおはようございます。川村愛さんおはようございます。またね、連日立て続けに投稿いただきまして、いや本当にすごいなと、これは心底そう思いますね。愛さんの多分ご自身でもなかなか今まで、どこにも出してなかったであろう、発揮されてなかったであろうものが発露してるというか、ご自身でもこう発見だと思うんですよ、文章っていうのは。で、その文章、まあ僕とかね、友人さんが、どう受け取ったか、それはもうコメントの通りですけど、で、まあ僕ら二人がたまたまちょっと似たような感覚で、似たような感想になったっていうのは、あるかもしれないですけど、たまたまね、似た人間だから、同じ50代ぐらいで、同じような、ああいう自己開示にすごい弱いっていうか、ものすごい自分の内側をえぐられてしまうっていうか、逆にね、なんか、まあそういうものを感じ取りたくてこういうサロンをやってた面もあるのでね、余計かもしれないですけど、でもね、これまでの、なんか、このサロンの中でもいろんなやりとりしてきましたけど、ちょっと類を見ない、本当に強いものを感じますね。そしてなんか、これは、あゆさんにとってもちょっとコメントに書かれてましたけど、あ、この順序かっていうのが、見えたとするならば、これは大きな発見だと思います。で、それが見えていない段階で、これしたい、あれしたいだと、まあ、かなり長いこともがかざるを得ないっていうのが普通だと思うんですけど、ああいう発露の仕方で一番自分がエネルギー高くなる道が見えた状態だったら、本当に何でもできるよ。多分、何でもできちゃうだろうなっていうのを感じましたね。なんていうか無理がないと思うんですよ。ああいう道であれば、ここだったら強いんだって自分が。それが見えてると思うんです で、まあ、研究に対してもね、まあ、あゆさんなりに思ってる、研究に対する考えがあるんだと思うんですよ。で、僕は僕であって、本当にそう思ってるから、なんていうのかな。このサロンのキャッチコピーみたいな感じで、うっすら言ってるつもりはないんです、僕は。本気でそう思ってるから、昨日も喋りましたけど、本当にそれは研究になってるから、研究だと思って、もう一回向き合ってみませんかっていうことです。学術研究っていう、学術っていう二文字をつけると、つけた瞬間に何か別なものになるかのような気がしちゃうんですけど、そこの境目をつけたり、まあ、学術とつけたり、自由研究として自由ってつけたり、まあ、そうするとなんかこう小学校の時やってたよねとか、中学校の時やってたよねとか、子供がやる感じだよねみたいな。なんかその、まあそれもある種のラベルというか、レッテルみたいなもんだと思うんですよ。で、それはまあ人に貼ってるもんじゃなくて、行動とか、まあ、研究に対する ラベルかな。で、別に分類としては全然それは正しいですけど、その分類する、単なる分類以上の、より、なんていうかな、細かい文脈を、載せちゃってると思うんですね。学術ってつけるとか、自由ってつけるとか。それっていうのは、例えばそうですね、まあ、なんていうか、あえて雑な言い方すれば、レベルが高いもの、低いものとか、すごい人がやることとか、あるいは、なんていうか、見上げるような感じのものとか、そんなのは大したことがないものとか、幼稚であるとか、稚拙であるとか、まあなんかそういうふうに、別な、ちょっとした、細かい文脈が、ってしまうのは、まあまあ、わかるけど、それを乗せてしまうぐらいだったら一回外してみた方が僕はいいと思ってて、本当に、自分にとって必要で向いていて、向き合うことによって生まれるものが、本当に、得られるというか、そういう研究ですよ。僕はそれを、なんていうか、上にも下にも横にも置いてなくて、本当に大事だと思ってる。っていうことを、なんか、まあ、うまく説明できてないので、4年経っちゃってるんですけど、このサロンを開いてから。ですけど、いつかこれこそが研究であるっていうことを示してやりたいっていうのが、あえて言えば野心かもしれないです、僕の。ですけど、それぐらい、本気でそう思ってるんですよ。これはもう、なんていうか、伝わるまで言い続けます、僕は。だから、あゆさんはあゆさんなりに受け取り方として、ひょっとしたら、最初ね、ちょっと、んっていうのもあったかもしれないし、すんなり受け取れる納得感のある言葉じゃなかったかもしれないですけど、僕は本気で、それこそ研究だと、まず自分で決めて向き合って、掘り下げようという覚悟を持つこと。んで、そう思った瞬間から、なんていうか、なんて言うんでしょうね。本当に掴むべき真理というか、そこに対する道筋と、必要な議論と、必要な分析、解析、解釈の手順と、それが、まあ、どんなデータが必要なのか、どんな議論が必要なのか、誰と、話して、その研究を磨いていくべきなのか、それは、その都度、見えて、現れて、必要なものが、舞い込んでくるはずなんです。と、僕は、僕なりに、一応ね、曲がりなりにも、まあ、25年ほど、研究者生活を送ってきましたけど、そういうことだろうと。 というのが僕の今行き着いている研究とは何なのかっていうことに対するまあ仮説でありまだ結論ではないのかもしれないけど本気でそう思ってるんですよ。だから学術っていうラベルとか自由っていうラベルとか一回外そうと思ってるんですね。なので繰り返し言ってます。で本気で、あやさんがやろうと思うのであれば、それは必ず成立するんです。で、そのためだったら、僕必ず、最後まで、まあ、コミットするというか、できることは全部やりたいなと思ってるし、ワクワクしますね。どのテーマになるか、どんな形の研究になるのか、まだね、はっきり言葉になってないし、見えてないかもしれないけど、もう必ず、素晴らしいものになる。で、それは価値がある。ということは、僕はもう確信してて。で、なんていうか、世にある既存のラベルで説明できるようなものじゃなくていいと思って。で、まあ、そういうラベルをつけて、パッケージを変えてね、中身について、まあ、こういう雑誌に投稿するんであれば、お作法に沿って、手順をに沿って、アレンジを変えて、出そうと思えば出せると思うよ。ですけど、その前に中身というか、自分が、内側から思いがあって、で、自分なりに求めたい真理みたいなものが、どこかに、あってほしいという願いがあって、そこに向かう道筋をこう、突き進もうとする覚悟があって、で、そこに、必然的にこう、必要な情報と、議論と、手順と、後からついてくるんですよ、これを。で、それで成し遂げられるものっていうのは、僕は、まあ、そうですね。それを研究と呼んでるので、僕は。見てみたいんですよ。なんか、自分がやってる研究も、そういうふうにやってるんです、実際。その結果的にね、最終的に学術っていうラベルを貼って、論文というお作法に従って、これが成果ですよっていうふうに、出すことが仕事なので、仕事上、そういうふうに思ってはパッケージをちゃんとしますけど、まああれはラッピングに過ぎないっていうか、包装紙に過ぎない。中身が大事じゃないですか。で、中身に関しては、あくまで、なんていうか、大事なのは、なんていうのかな。お作法通りにやって、お作法に従って、量産してるみたいな。そういうの僕は自分では研究だと思ってないんで。で、まあ、そういう作業をすることもありますけど、あくまでそうじゃないんですよ。で、そこだけ抜き出し、真理だけ、本質的なところだけ抜き出したら、それはもう必ず全員やってるはずで、で、それを本気で自分で研究だと、こういうふうに覚悟を決めて向き合うっていうことが、できれば、必ず、価値あるものになるということが言いたいんだよね。伝わるかな？わかんないけど、これを何とかして、言語化できるようにしたくてこのサロンをやってるっていうのは本当のとこですね。いや、そんな簡単に伝わるとも思ってないので、ずっと未だにふわふわしたことを言ってますねって言われればその通りなんですけども、うまくは確かに説明できてないし、うまく受け取れなくても、それは愛さんのせいじゃないんですけど、僕の中ではもう確信があるんです。それこそが本物だということに。で、それは、それこそ価値のあることであるという。 で、それとは別に、なんていうか、学術、いわゆる学術研究っていうラベルがついたときに、それはそれで、憧れを持つような、側面っていうのは、確かに魅力的だし、素晴らしいもんだし、それはそれで価値があるんですよ。でもその価値とは別に、ここにもあれでしょっていうことを言ってるんですよね。わかりますかね。わかんないと思う。自分で言ってても、説明できてる気は全くしないんですけども、ただ、本気でそう思ってるから、っていうことは、ちょっとね、分かってもらえたら嬉しいかな、っていうことですね。そして、まあ、それが、ちょっと、本気でそういうこと言ってるのかな、っていうのを、ちょっとでも思ってくれたら、これ、なんかのきっかけに、これを自分の研究として、向き合ってみようかしらという、一歩を踏み出す日が来たら、わかると思うし、あ、これかな？こういうことか？あ、こういうことなのか？みたいなのの一歩踏み出した瞬間に気づくと思うんですよ。で、これですかね？みたいなのを持ってきてほしいんですよね。ぜひ。で、その時に、なんていうか、せっかくそういうのを一歩踏み出した時に、僕はなんか、立ち会いたいし、学べたいし、そう、育ってることに関わりたいというか、まあ、これは僕のエゴですけど。いや、望みなんですよね。望みであり、野心かもしれないんですけども、そっちこそ本物だろっていうことを言いたがってるのかもしれない。どこかね。まあ、それぐらい僕にとっては、真面目だし、本気だし、レベルが高い低いじゃなくて、僕にとって最も価値のある、研究とは何なのかって言ったときに、それでしょって言いたいものが、いわゆる既存のラベルのついた学術研究っていうやつとは別のところにある。で、それは、なんとかして僕はこのサロンの中で、あ、そういうことねっていうものを見つけたいなと思ってるんだけど、まだ未だにうまく説明しきれてませんが、アイスさんになんかこう感じてるものがあるんですよ、僕。それを昨日の投稿とかですごい思ってるし、ますますも思ったし、でもアイスさんの中でまだ踏み落ちてないのもわかるというか、その段階にいるということをお伝えしたいというか、ご報告ですね、これはまだね。何言ってるかまだわかんないかもしれないですけども。はい。まあ、ただ、本当に、心底を持ってるよっていうことは、信じてほしいなっていうのが願いですかね。一つは。はい。ということで、おはようございます。もう、いずれにしてもです。本当に素晴らしいところで、本当に、嬉しいです、僕は。ああいう文章に出会えるっていうこと自体が、本当に幸せだな、と思いましたね。これ大げさじゃなく。まあ、唯一無二というかもちろんですけど、絶対に他のどこでも読めないものじゃないですか。で、この、それがね、このサロン以外でも出会えるものかって言ったら、絶対にないと言い切れるやつじゃないですか。それが生み出されたっていうことに僕はものすごい意味を感じているので、はい。それはね、本当に持ってるよっていうことは伝えたいなと思ったりしております。はい、ということでおはようございます。山田沢子さんおはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。子供たちによろしくお伝えください。もつせこは全く、文脈が分かっておりませんが、お返事いただいて、織姫彦星からのお返事本当に、嬉しかったし。ちゃんと聞きましたよと。ジュースも、ミルクも、ダイスも、すべて聞きましたよと。で、感想も一言、ね、つけておきましたので、よろしく お伝えくださいませ。おはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。山田友人さんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。 意外にベビーメタルは通ってなかったんですね。まあちょっとベビーメタルは清水さんにはポップすぎるっていうことなんですかね。はい。いや、わかんないけど。まあ、清水さんはね、もう真面目な、真面目な方なんで、もっと、ちゃんとしてないとねっていう。ちゃんとしたメタルじゃないとねっていうことなんかな。ちゃんとすればするほど、ふざけてなんていう感じになっちゃうんだけど。はい、いや、でも、面白いですね。そう。あれは、本当に僕は清水さんにおすすめされたとかじゃなくて、ベビーメンタルはもともと好きなんです。はい。まあ、ある種一時期、まあ、流行だったのかな。流行だったのかもしれないですけど、結構ハマってループしてましたね。で、リピートしてましたね。はい。おはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくんおはようございます。砂塚森田さんおはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さんありがとうございます。じゃあまたね。